1.新宿区夏目漱石コンクール。絵画と読書感想文を全国から募集します。応募は9月17日木曜まで。新宿区は夏目漱石1867年から1916年が生まれ育ち、その生涯を閉じた町です。吾輩は猫であるや坊ちゃんで親しまれる漱石は、晩年の9年間を過ごした早稲田南町の漱石参謀と呼ばれた家で、作家として本格的な執筆活動を開始し、三四郎、心、道草などを生み出しました。今回の夏目漱石コンクールでは、小学生を対象に絵画を、中学生、高校生を対象に読書感想文を全国から募集しています。あなたの考える漱石の世界を表現してみませんか？問い合わせ、文化観光課文化資源係本庁舎1階、電話 5273-4126、ファクス 3209-1500 へ。小学生対象絵画コンクール。猫になって描いてみよう。吾輩は猫である。自分が猫になったつもりで、または猫の気持ちになって、猫の目から見た世界を自由に描いてください。作品の規定、八つ切りサイズ27センチ×38センチの画用紙に、鉛筆、色鉛筆、クレヨン、絵の具、フェルトペンなどで描いてください。縦横は自由です。立体的でない貼り絵、切り絵、版画も可。中学生、高校生対象、読書感想文コンクール、私の漱石、私の一行。夏目漱石の作品を読んで、自分の心に深く残った一行を選び、なぜその一行を選んだのか表現してください。作品の規定、縦書きの400字詰め原稿用紙2枚半から3枚、1000字から1200字に日本語で書いてください。小学1年生から3年生、小学4年生から6年生、中学生、高校生の各部門から、最優秀賞は各1名、計4名、優秀賞、講演企業賞を含むは各5名、計20名、佳作は各10名程度、計40名程度を選出。申し込み、専用の応募用紙と作品を新宿区夏目漱石コンクール事務局、絵画コンクールは猫になって描いてみよう、吾輩は猫である、係、読書感想文コンクールは私の漱石、私の一行、係、郵便番号 100-8505、千代田区内幸町 2-1-4、電話 6910-2498 へ、9月17日筆着までに郵送してください。区文化観光課本庁舎1階、特別出張所等で配布する案内チラシの裏面が応募用紙になっています。新宿区ホームページからも取り出せます。表彰、12月に表彰式を行います。入賞者には10月下旬以降にお知らせし、副賞として図書カード予定を贈呈します。また、応募者全員に参加賞を差し上げます。なお、入賞作品は入賞作品集に掲載し、入賞者に配布するほか、新宿区ホームページに掲載します。また、仮称漱石参謀記念館での展示も予定しています。また、入賞者の氏名、学校名、学年等は公表します。詳しくは、案内チラシ、新宿区ホームページでご案内しています。共に作ろう、仮称漱石参謀記念館、夏目漱石記念施設整備基金にご支援を。新宿区では漱石生誕150周年にあたる平成29年の開館を目指して、仮称漱石参謀記念館の整備を進めています。この取り組みに区民の皆さんをはじめ多くの方のお力添えをいただきたいと考え、25年7月に夏目漱石記念施設整備基金を設置し、寄付を募集しています。6月25日現在で6041万円、1119件の寄付が寄せられています。皆さんからの寄付は、記念館の建設と資料の収集に活用します。パンフレットと振替払込書は、文化観光課等で配布しています。皆さんのご支援、ご協力をお願いします。以上、夏目漱石コンクールでした。2. 地震に強い住まいにしませんか？ご活用ください。 建物の耐震化支援事業。区では首都直下地震による被害を最小限にし、災害に強い町を作るため、建物の耐震診断や耐震改修工事への補助など、耐震化支援事業を進めています。詳しくはパンフレット、地震に強いあなたの住まいや新宿区ホームページでご案内しています。問い合わせ、地域整備課本庁舎7階、電話5273-3829、ファックス3209-2227へ。木造住宅の耐震化への補助。対象、昭和56年1981年5月31日以前に着工した木造2階建て以下の住宅、共同住宅、店舗等併用住宅、2分の1以上が住宅等。ステップ1、予備耐震診断のための技術者派遣。建物の耐震性能を目視で診断する技術者、建築士を無料で派遣します。詳細な耐震診断の必要性についてアドバイスするほか、耐震改修工事方法等の技術的な相談にも応じます。ステップ2、耐震診断補強設計への補助。予備耐震診断で耐震補強が必要と診断され、詳細な耐震診断を実施して補強設計を行う場合に、費用の一部を補助します。補助限度額15万円、消費税等を除く。なお、補助を受けるためには、区に登録している耐震診断登録員が耐震診断補強設計を実施することが条件です。ステップ 3-1、耐震改修工事への補助。耐震診断補強設計に基づいて耐震改修工事を行う場合に費用の一部を補助します。対象、個人の場合、次のすべてを満たす方。法人区分所有者の場合は他に要件があります。世帯全員の所得金額、年額の合計が800万円以内。申請者を含む世帯全員が住民税を滞納していない。区に登録している耐震診断登録員が実施した診断設計に基づいて工事を実施する。ステップ 3-2、工事管理への補助。区に登録している耐震診断登録員が工事管理を行う場合に費用の一部を補助します。補助限度額8万円、消費税等を除く。道路に突出している木造住宅。敷地が道路に接していない木造住宅にも補助しています。1、建物、門、塀等を除くが建築基準法に基づく道路、幅4メートル以上に突出している場合、建物の道路への突出部分をやむを得ず解消できない場合で、新たな違法を生じさせないとともに、道路への突出部分を将来解消する旨の確認書を提出することを条件に補助の対象とします。2、建物が建築基準法に基づく接道要件、原則として敷地が2メートル以上道路に接しているを満たさない場合、耐震改修工事の際に台所等下記使用室の内装を不燃化すること、費用は各自負担を条件に補助の対象とします。表、耐震改修工事の補助金額、区分2つ、住民税非課税世帯または重点地区内の建物。重点地区とは、木造住宅密集地域をはじめとする地震災害時の危険度などが高い地域。障害のある方または65歳以上の方がお住まいの建物。その他の建物の順に読みます。まず、耐震改修工事。補助対象工事費の4分の3、上限300万円。補助対象工事費は実際に耐震改修工事に要する費用、または延べ床面積、平米×32,600円で算出した額のいずれか低い金額、耐震補強と関係のないリフォームや消費税等は対象外です。補助対象工事費の4分の2、上限200万円。補助対象工事費の4分の1、上限100万円。そのうち、1、2に該当する建物は、8分の3、上限150万円、8分の2、上限100万円、8分の1、 上限50万円。次、簡易耐震改修工事。5分の3、上限150万円。5分の2、上限100万円。5分の1、上限50万円。そのうち、丸1、丸2に該当する建物は、10分の3、上限75万円。10分の2、上限50万円。10分の1、上限25万円。表終わり。非木造建物の耐震化にも補助しています。対象、昭和56年1981年5月31日以前に着工した鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建物。耐震アドバイザー派遣、簡易耐震診断無料、耐震診断補強設計への補助、耐震改修工事への補助。次のいずれかに該当することが補助の要件です。詳しくは地域整備課へお問い合わせください。パンフレットでもご案内しています。延べ面積の2分の1以上を住宅、共同住宅等として使用している。特定建築物である。緊急輸送道路沿道にあり、建物の高さが道路の中心から建物までの距離を超えている。ご来場ください。耐震ベッド展示会。就寝中の地震から命を守る耐震ベッドの実物を展示します。日時7月13日月曜から17日金曜午前9時から午後5時まで、14日火曜は午後7時まで。会場、区役所本庁舎1階ロビー。なお、耐震シェルター、ベッドの設置にも補助しています。対象者等詳しくは地域整備課へお問い合わせください。以上、建物の耐震化支援事業でした。3. 成年後見制度のご活用を。誰もが地域で安心して暮らし続けられるように。成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が十分でない方の権利を守るための制度です。成年後見人等が本人の意思を尊重しながら、法律面や生活面で、その人らしい生活を送れるようお手伝いします。お金の管理が難しい、頻繁に悪質商法等の被害に遭う、施設入所や福祉サービスの契約が難しいなど、お困りの方は制度をご活用ください。新宿区青年貢献センターにご相談ください。所在地、高田馬場 1-17-20、新宿区社会福祉協議会内、電話 5273-4522、ファックス 5273-3082、ホームページ、http://www.sinjukuu-sakyo.jp 地域の身近な窓口として、センターの職員が電話と窓口で制度についての相談をお受けしています。相談日時、月曜から金曜、午前8時30分から午後5時まで。弁護士、司法書士、社会福祉士の専門相談。法律や福祉の専門家が相談をお受けしています。事前に予約が必要です。相談日時、月曜は司法書士、水曜は弁護士、金曜は社会福祉士。なお、時間はいずれも午後1時から2時までと午後2時30分から3時30分まで。成年後見制度の利用にかかる費用を助成しています。助成の申請は、後見等開始の審判または報酬付与の審判が確定した日から3ヶ月以内に、本人または選任された成年後見人等が所定の申請書等を申請窓口へ提出してください。申請書は申請窓口で配布しています。なお、助成には収入等の要件があります。詳しくは新宿区ホームページをご覧ください。申請窓口、障害者福祉課支援係、高齢者福祉課高齢者相談係、いずれも本庁舎2階、新宿区青年貢献センター、高田馬場 1-17-20、新宿区社会福祉協議会内。青年貢献制度利用時の申し立て費用助成。家庭裁判所への申し立て費用の負担が困難な方に助成しています。助成額、申し立て書費用、収入印紙、郵便切手、診断書料等、1万4000円以内。鑑定料等、10万円以内。成年後見人等への報酬助成。 成年後見人等への報酬の負担が困難な方に助成しています。助成額、月額、在宅の方28,000円以内、施設に入所している方18,000円以内。問い合わせ、地域福祉課福祉計画係、本庁舎2階、電話 5273-3517、ファックス 3209-9948 へ。あなたも制度を支える担い手になってみませんか。市民後見人養成基礎講習を実施します。市民後見人は親族や専門家ではなく、地域住民として身近な立場で成年後見活動を行う方です。講習では成年後見制度の仕組みや知識、後見人としての心構え、高齢者や障害者に関する制度等を学びます。日程、カリキュラム等詳しくはお問い合わせください。新宿区ホームページでもご案内しています。受講申請書類は事前の説明会で配布し、書類選考により受講者を決定します。日程、10月から11月まで全6回、会場、新宿区社会福祉協議会高田の馬場 1-17-20、 対象、区内在住在勤在学または区内で高齢者障害者等に関わる社会貢献活動の実績があり、講習等の受講後に市民貢献人として活動ができる方、おおむね65歳まで。基礎講習受講説明会にご参加ください。市民貢献人の活動や講習の詳しい内容について説明します。市民貢献人養成基礎講習の受講を希望する方は、いずれかの日程の説明会に必ずご参加ください。日時、1、7月29日水曜午前10時から、2、8月7日金曜午後2時から、2時間程度、2回とも同じ内容。会場、新宿区社会福祉協議会高田の馬場 1-17-20。 申し込み、電話かはがきファックス、記載例のほか希望日を記入、または直接。1は7月27日、2は8月5日、筆着までに、地域福祉課福祉計画係、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎2階。電話 5273-3517、ファックス 3209-9948 へ。各日先着30名程度。成年後見人講座、制度の理解を深めましょう。認知症高齢者への貢献業務やコミュニケーションについて事例を交えてお話しします。日時、7月30日木曜午後6時30分から8時30分まで。会場、新宿区社会福祉協議会。対象、区内在住在勤在学の方40名。講師、大和典子社会福祉士。申し込み、電話かはがき、ファックス、電子メール、記載例のほか区内在住在勤在学の別を記入で、新宿区青年貢献センター、郵便番号 169-0075、 高田の馬場 1-17-20、 新宿区社会福祉協議会内へ。電話 5273-4522、 ファックス 5273-3082、 E メール skc@shinjukuu-shakyo.jp。 先着順。以上、成年後見制度のご活用でした。4、介護保険の要介護・要支援認定を受けている方へ。介護保険法の改正による8月からの変更点をお知らせします。一定以上の所得がある65歳以上の方は、介護保険サービスの利用者負担が2割になります。介護保険サービスの利用者負担割合は一律1割でしたが、27年8月のサービス利用分、福祉用具購入費と住宅改修費は、領収月が8月のものから、次の基準で負担割合を判定します。1割負担、括弧1、第1号被保険者65歳以上で、次の1から5のいずれかに該当する方。1、生活保護を受給している。2、住民税が非課税。 丸三、本人の合計所得金額が160万円未満、丸四、本人の合計所得金額が160万円以上であるが、同一世帯の第一号被保険者が本人のみで、年金収入額とその他の合計所得金額の合計が280万円未満。丸五、本人の合計所得金額が160万円以上であるが、同一世帯の第一号被保険者が2人以上で、それぞれの年金収入額とその他の合計所得金額の合計が346万円未満。括弧2、第2号被保険者、40歳から64歳までの方、2割負担、第1号被保険者65歳以上で、括弧1、丸1から丸5のいずれにも該当しない方。介護保険負担割合証を7月8日水曜に発送します。負担割合証は利用者負担の割合欄に1割または2割の記載があります。有効期間は27年8月1日から28年7月31日です。問い合わせ、負担割合証について、介護保険課資格係、電話 5273-4273、ファクス 3209-6010。介護給付について、介護保険課給付係、電話 5273-4176、ファクス 3209-6010、いずれも本庁舎2階へ。介護保険サービス利用時の利用者負担上限額が変わります。介護保険サービスの利用者負担額には上限額があり、1ヶ月間の世帯の利用者負担額の合計が高額になった場合は、申請により利用者負担上限額を超えた金額が高額介護、予防、サービス費として払い戻されます。該当する方には申請書をお送りしています。27年8月の利用分から利用者負担上限額の区分の一部が見直され、介護保険の要介護・要支援認定を受けている方の世帯に、27年度住民税の課税標準額が145万円以上の65歳以上の方がいる場合は、世帯の利用者負担上限額が4万4400円になります。申請・問い合わせ、介護保険課給付係、本庁舎2階、電話 5273-4176 へ。表、8月からの利用者負担上限額、月額。所得段階、3項目、利用者負担上限額の順に読みます。まず、住民税課税世帯で、世帯内の65歳以上の方の課税標準額が145万円以上の方、8月1日から新設。44,400円、個人世帯。同じく世帯内の65歳以上の方の課税標準額が145万円未満の方、37,200円、個人世帯。次、世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方、24,600円、個人世帯。80万円以下の方、24,600円、世帯、15,000円、個人。同じく、世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方、24,600円、世帯、15,000円、個人。次、生活保護受給者の方、等、15,000円、個人、世帯。なお、8月1日から新設される所得段階については、収入基準額による特例があります。27年8月から28年7月のサービス利用分について、26年中の収入が収入基準額、同じ世帯の65歳以上の方が1名の場合は383万円、2名以上の場合は520万円。未満の場合は、申請により利用者負担上限額が37,200円になります。該当する可能性のある世帯には、基準収入額適用申請書を7月10日金曜に発送します。表終わり。以上、介護保険法の改正でした。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。